ラジオ食堂坂谷でございますが、今月もですね、2025年8月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただきました。
こんにちは。PG ディップ今治セフィーロです。おめでとう、俺 MBA。
あ、はい、おめでとうございます。なんかあったんですか？
今
う
日、
ん。
まあ、ラジオ食堂326回になると思うんですけど、
ああ、なると思います、多分。
本日はこの収録をもって、
はい。
出演回数が、
はい。
北谷さんに並びました。
あ、おめでとうございます。それは良かっ
あり
た
がとうご
で
ざ
す
い
ね。
ます。1月に、野木津食堂っていうイベントをやったじゃないですか。
やりましたね。
なんか一人一人さ、野木津の、まあ、東横さん、坂本さんと、フリートークコーナーみたいなのあったじゃないですか。
ありましたな。
そこで、今治は、ラジオ食堂エース決定戦っていう話をしたんですよ。
しましたな。
はい。で、これは何かっていうと、ラジオ食堂で、まあ、坂谷を除いてね、坂谷は全回出てる、全部出てるんで、坂谷以外誰が一番多く喋ったかみたいな。話をしまして、で、まあ、結果は、僅差です。北谷さんが1位だったんですよ。
ああ、でしたね、あれね。
そう。で、まあ、エースの定義とはいろいろあろうが、やはり一番多く喋って一番たくさん登板してるやつがエースだろうと。
まあ普通そうです
い
よね。
うこだわりのもと、まあ、当時320回ぐらいあった全放送を、
まあ集計したん
僕
です
が
か。
一方的に集計して、今まで50人以上喋ってる人いるんですが、ラジオ食堂。そのデータベース、僕が全部の回のラジオ食堂シーズン1から聞いて、もっと言うと食べログの時代から聞いて、
そうやな。
全部メモに取って、もう
だ
そ
から、
んなに
わかった
デー
から、
タベース。
わかったから、もう、結論早く言って、結論。
いや、並んだんです。
まあ、そうやけど。あ、おめでとうございます。あれだったよね。イベントの時に、今年中に抜くっていう話してましたもんね。
そうですね。まあ、今年中にはいけるんちゃうかっていうのを予測する関数を用いて、定量的に私がラジオ食堂のエースに近いうちになるっていうことを話した回だったんですけど。
そらそうやろっていう感じではありますが。
近づいてきている。今治の時代が。
そうですね。
はい。
まあ、だから、おめでとうということで、ありがとうございます。おめでとうというより、ありがとうございますですね。
あ、いえいえ。このエース決定戦の非常に重要なポイントは、世界中で私以外誰も気にしていないということで
そうですよ。俺も気にしてないですからね。
す。もっと言うと、北谷さん全く気にしてないですからね。
でしょうね。
この放送を聞いて北谷さんが焦っていきなり俺を出してくれみたいに逆谷にブッキングかけてくることはまずないです。
まあ、100%ないですね。
はい。従って私の明るい未来が近いと。
そうですね。本当。
はい。これが、2025年8月のラジオ食堂で、一番重要なニュースです。
そうですね。
だからもうニュース界いいんじゃないかなって思ってます。
いや、お前さっき、俺しか気にしてへんって言ってたやろ、そのニュースは。
ラジオ食堂全体に関わる話ですからね。このたった1ヶ月に関わる話じゃないん
い
で。
や、関わらない。関わりません。明言しときますけど、関わりません。
関わりませんか？
お前さっき、俺しか気にしてないって言ったでしょ。
本当に俺しか気にしてない。
じゃ、関わらねえんじゃ
リ
ねえ
スナーからの反響ゼロだったもん。
か。おお、そうだな。
あれだけ一生懸命喋ったけど、ゼロだったもんね。
まあ、じゃあ今回反響あるかもしれないじゃないの、そんな。
そうですね。反響をお待ちしたいと思う。
おめでとうございます。
今治ファンの皆様から、はい、よろしくお願いしま
よ
す。
ろしくお願いします。多少は涼しくなってきまして。
あ、そうっすか。今日も東京はめっちゃ暑いですけど、まあでもちょっとマシかな。
多少は
そうね、
涼し
まあ
くなってきてる。
35ぐらいで止まってるもんね、最高気
多
温が。
少、ちょっとその辺感覚がおかしくなってるとこあるん
いや、
で
お
す
かし
け
くなっ
ど、
てる、おかしくなってる。
当たり前のことを言いますけど、立秋ってすげえなって思って。
ああ、暦ね。
暦で、立秋8
確か
月
にもう、好みの上ではもう秋やもんな。
そうです。もう秋なんですよね。そうは
秋
思
なん
え
か。
ない。そうは思えなかったんですけども、一度二度単位ではあるんですけど、徐々に下がってきてまして、やっぱり立秋というのはすごいもんだなって思ったところなんですよ。
僕は本当に北海道のマンションの情報とかついつい見ちゃう日々が続いてますね。
今もう北海道は本州と変わらん暑さなのにエアコンついてないってめちゃめちゃニュースで言ってたじゃないですか。
ああ、でもあれはその建造時期によりますからね。
ああ、ほんまですか。今エアコン
はい。
ついてるんですか。
北海道の家が、確かにそういう報道されてるんですけど、あれって北海道の古い家って、エアコンのダクトを通すための壁に穴が開いてないんですよ。で、戸建てだったら、鉄骨じゃなければドリルで穴開けられるんですよ。
いや、まあ、そうそうですよね。
ただマンションだと勝手に穴開けるわけにいかないんで、ここ20年ぐらいに建てられたマンションだったら穴開いてますんで。
じゃあ、北海道のマンションを探して。
北海道って言っても本当も釧路と離島ぐらいしか涼しくないんで。
まあ、そういうと
僕
ころ
が、
は全然マシだと思いますけど。
札幌とか旭川とか、全国ニュースで出るじゃないですか。北海道の街で。東京と変わらんやんけって思うし。なんならちょいちょい九州より暑いもんね。
ああ、ほんまでっか。
いや、そういうことは結構ありましたよ、僕。やっぱり、北海道気にして見るんですけど、やっぱ東京と比べてあんま変わらんな。え、ちょっと待って、九州より暑いねんけど、みたいなのを何度も見ましたね、今年は。
まあね、九州っつっても福岡はそこまで暑くないですからね。
あ、そうなのか。
鹿児島、宮崎は違いますわ、あそこは。南国なんで、もはや。なんですけど、福岡はそこまでですよ。
ああ、そうか、そうか。まあ確かに九州ってどうしてもね、福岡がクローズアップされますからね。
盆地がやばいですよね、やっぱ。
ああ、確かに。
気温で言うと、夢とか京都とか岐阜とかですけど。
そやな、奈良とかな、盆地な、やばいよな。
まあ、ここでクローズアップされてくるのは、名古屋ですね。
名古屋ってごめんなさい、僕全然わかってないけど、あれ盆地なんですか？
まあ、盆地にもなってる。
なんかあんまり周囲に高い山がないじゃないですか。
いや、そうではないですよ。
その盆地っちゃ盆地なのか。そうですね。
まあ、名古屋周り全部山みたいなとこなんで。で、
あ、そうなんです
ね、
か。
日本の第4の都市になるのかなっていう規模の中で、暑さがちょっと一個違うんですよ、名古屋は。
そうなんだ。
もし興味あったら、天気図等をご覧になっていただきたいんですけど、大体名古屋が一番暑いですね。
そうなんだ。じゃあ日本の大都市圏で名古屋が一番暑いみたいな、そんな感じなの？
ですよ。今日の天気図見ても、名古屋、あ、日本一ですね、今日は。
あ、日本一ですか？
今日は日
おう。
本一です。岐阜の方が暑そうではあるけど、名古屋は今日は日本一ですね。東京、大阪35度の福岡34度の名古屋37度。
レベルが違うな。
とい
や、この
う、
2度の差でかいですから
い
ね。
や、でかいと思いますよ。いや、もうだからね、僕はずっと昔から言ってることですけどね。首都名古屋なんかできるわけないやろと。何が日本の真ん中やねんと。
なるほど。
補足しておくと僕は名古屋が嫌いです。
ああ、知ってます。
それ
ラ
は
ジオ食
いい。
堂のリスナーは全員知っています。
もういつも思うんですよね、これは。
こんなに暑いんだ。
まあでも京都みたいなもんすよ、ほんと。
京都もめちゃめちゃ暑いもんな。
夏暑くて冬寒いっていうね。まあそんなとこ首都に持ってこれるわけないよと。私の昔からの主張でございますけども。
なるほど。
ああ、ごめんなさい。何の話してるんでしたっけっていう感じですけども。今月もですね、ニュース取り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。
よし。
みんな大好きランキングのコーナーでございますが、最強アイスメーカーランキングということでですね、今治さん見ないでくださいね。
あ、大丈夫です。まだ見てないです。
まあ、先見ないでくださいね。スイーツ弱者たる我々がですね、このランキングっていうサイトの最強アイスメーカーランキング2025年の7月22日に発表されたランキングをですね、ちょっと当ててみたいなと思いまして。
いやー、やべえ。そもそもメーカーが全然思い浮かばない。
有効回答者数が10代か40代の男女2397名。そこそこ信頼のおけるランキングだと思います。10位がイムダヤ。
あずきバーの井村屋ですね。
だから、どこが1位か当ててほしいんですよ。
わかりました。当てましょう。
ちなみに僕も知りません。1位はどこか。
わかりました。
僕は赤城か森永だと思ってるんですよ。どっちだろうなって迷ってます、今。
いや、明治か森かなと思ってます。
明治か森永
さ
ね。
す、さすがにハーゲンダッツはないだろうと思っていて。
まあ、ないでしょうね、それは。
結構お高いじゃないですか。で、最近、アイスクリームのイノベーション進みすぎ問題ずっと話してるんで。でも、スーパーカップって明治でしたっけ？
明治ですよ。
あ、じゃあ明治で行こう。
明治ね。わかっ
いや、
た。
こんだけ物価が上がってんだから、やっぱり、スーパーカップに支持が行くでしょ。
僕、本命は森永なんですけど、対抗の赤城で行こうと思います。
じゃあ僕は本命明治の対抗森永だ。もうこれぐらいしか浮かばないあたりがもういかに我々がスイーツ弱者かってことがよくわかります
い
よ。
や、そうですよ。本当ですよね。ちゃんとスイーツ食べてくださいね。10位がイムダヤで、9位、ゴディバ。
マジか。
ゴディバ。まあ、9位ですから。まあ、
そもそもアイスメーカーなん？
そうだな。チョコレートメーカーという印象ありますけど、アイスも美味しいですよ。で、8位が、おはよう乳業。
おはようね。
まあね。
あれかな、シャトレーゼとか来ないだろうな。
7位、明治が来ました、ここで。
あら。
早々に敗退ということで。
決まりましたね。
酒飲んで寝ててください、あなたは、本当に。
わかりました。あの弱者が。
本当ですよ。ああ、で、得意赤木。
高谷さんも酒飲んで寝ててください。
本当ですね。赤木じゃないの？
てか、もう、じゃあさ、出てきてないで森永だけやんか。
いや、いや、まあ、多分森永1位でしょ、そんな。第5位が、ドッテ。はい、ああ、ドッテ忘れてたな、確かに。
ドッテあったな。
雪見大福、クーディッシュ、そう、スイカバ
ー。ああ、そらそうやな。
でも、ドッテで5位ですよ。じゃあ、
あとは。って感じなの？
4 位に森永！
いや、これ当てられんて。
いや、ちょっと。変えなさすぎじゃないですか？ラジオ食堂パーソナリティーズ。
いやー、でもちょっと、本気でこれは当たらんよ。
だってさ、4位は、チョコバナカジャンボを有してるわけですよ。うん、何年間1位やっていう話ですよ。チョコバナカジャンボというブランドが。いや
シャトレーゼ、シャトレーゼ、シャトレーゼ1位。
いや、シャトレーゼは今、ローム問題で大変なことになってるんですから、もう。
でもそれあんま関係ないじゃないですか。やば。確かに問題になってますけども。
もう、うかつに口に出さないでくださいよ、その言葉をっていうことで。いや、3位以降全然予想できない。3位。森永乳業。ああ、え？二つあるの？
森永製菓と森永乳業ってことか。
そういうことか。
ああ、じゃあまあ別に、そこまで外してなかったかな？
やけどさ。
ラジオ食堂パーソナリティー
さ。いや、でもさ、森永製菓はさ、チョコモナカジャンボアイスボックス板チョコアイスなどでしょ？で、森永乳業がピノパルムも、でさ、森永製菓、ね、そう、森永製菓の方が強くない？まあいいや。2位行ってみましょうか。
はい。
全然わかんない。2位、江崎グリコ。ああ、まあそうか。パピコ、パナップ、ジャイアントコーン、アイスのみ、セブンティーンアイス。そんなに強いとは思わないんだけどな。ピコもパナップも一昔前という感じはするしな。え、1位は何？ 1 位は。ハーゲンダッツ。
さすがに俺このランキング信用できへんわ。
あ、そう。
いや、いくらなんでも1位ハーゲンダッツはないやろ。
売ってへんし、食わへんよ。
いや、売ってるよ。いくらでも売ってるよ、ハーゲンダッツは。
うん。
売ってっけどさ。
いや、まあ、いやけど、国内メーカーほど売ってないでしょ。
いや、でも、パピコが並んでる店の数より、ハーゲンダッツが並んでる数の多い気がする。
あ、そう。最近はそうなんだ。
いや、なんか、ハーゲンダッツってさ、そんなに商品ラインナップ多くないからさ。
うん、まあね。
全部のメニューが手に入るってことはないですけど、
うん。
ハーゲンダッツが全くないっていう店ってあんまりない気がしますね。
まあまあそうですけどね。言い方の問題かな、これ。みんなからアイサイドアイスメーカーって書いてるから、好きなアイスメーカーはどこですかって選択式なんだろうね。まあだから、ハーゲンダッツになったということか。
まあでもこれってやっぱ日常食じゃなくてさ。
うん、まあそういうこと
なんだ。食べたいアイスって感じなんじゃないですかね。
うん。食べたさで言っても、ハーゲンダッツより、スーパーカップの方が食べたいわけでしょ？
まあ私はね。
まあ。
ハーゲンっていや昔はね、美味しかったと思いますし。
まあ今でも美味しいですよ。
いや、それこそね、某エアラインの、機内食でハーゲンダッツ出てた、
うん、
昔出てたんですよね、
うん。
その時はね、嬉しいなって思って食べてましたけど、
うん、
でもかといって別に、今ハーゲンダッツ食いたいかって言われると、スーパーカップ食い慣れてるし、そっちの方がいいっすね。
いや、じゃないかなって思うんですよね。ハーゲンダッツ、いや、なんか、10位か9位にゴディバが入ってたところでおかしいなって思ったんですよ、僕は。
う
ん、
そうですね。
不思議なアンケートではありますが、まあ、2800人近く聞いてますからね。それは信頼度は起きると思いますけども。
そうだね。いやー、ちょっとびっくり。
というアイスメーカーランキングでございました。
はい。
今治さんは最近よく食べてるアイスとかあるんですか？
この間ね。
はい。
久々にヨーロピアンシュガーコーン買ったんですよ。
あ、美味しいですよね、あれ。
クラシエなんですね、あれ。
あ、クラシエなんだ、あれ。
はい。で、まあ、誰もが愛するスーパーマーケットライフで。
そうでしたね。
ヨーロピアンシュガーコーンとライフプライベートブランドのシュガーコーンがあったんですよ。
はあ、そうなんですか。
そうそう。で、おー、どっち買おうかなって思って、
うん、
当然値段と内容量見るじゃないですか。
うん、まあ見ますわね。
全く同じ内容量で、全く同じ値段だったんですよ。
わ、それは、そんなことあんの？
結構これ意外だったんですよね。
うん、ちょっとライフ仕事しろよ、もうちょっと。
でもなんか確かに最近、
うん、
ちょっと話が脱線しますけど、もうプライベートブランドの方が安いっていう現象は必ずしもそうじゃなくなってますよね。
うん、そうな
ん？うん。近所のスーパーね、プライベートブランドのヨーグルトより、
うん、
プライベートブランドじゃない、なんだろう、ビヒタスとか、うん、メグンビュークの方が安かったりするのね。
じゃあ意味ないやん、プライベートブランド。
いや、まあそうやね。なんかそういう現象僕ちょいちょい見るよ、買い物してると。いや、だからやっぱりもう PB といえど、コストカットで限界が来てるんだろうなっていう。
いや、まあしゃあけどやね。それはメーカーのね、作るもんも一緒なわけよ、そんな。
わかんないけど、メーカーの方がまだボリュームディスカウント効くん。
あ、まあ、
生産量が多いから。
うん。
って、いや、ぐらいしか思い浮かばないんだけど、うわ、世の中きつくなってんな、 って思うんですよ。で、僕ちょっと調べてみたんですけど、やっぱり昔は、3年ぐらい前はもうライフのプライベートブランドの方が安かったんですよね。
ああ、なるほど。
でも今値段がもう並んじゃったんですよ。
舐めてますな。
で、そうなると、やっぱりクラシエにそれ行くじゃないですか。間違いのない味。まあ行くじゃないですかっていうか、まあ僕は行ったんですけど。
まあね、まあ行くかどうかわからへんけど、はい、そうですね。
はい、僕はまあ本家の方に行きまして、食べたら、あれ昔よりちっちゃくなってるって思いながら。
ああ、なるほど。そういうのもあるん
ですね。そうそう。そうそう。ああ、でも美味しいなって思って食べてました。
ああ、はい。
はい。だから最近僕が食べてるアイスは、クラシエヨーロピアンシュガーコーンと、いつものバッキーなんですけど、シャトレーゼの。
シャトレーゼさんのね。
はい。はい、日本を代表する優良企業、シャトレーゼのバナナバッキーですね。
うん、あ、バナナバッキーとかあるんですね。
先日スーパーでその、バナナバッキーなるものを見まして、まあそれはチョコバナナなんで、
うん。
まあまずいわけないじゃないですか。
うん、そうですな。
シャトレーゼの出すチョコバナナが。
うんうん、
はい。大変美味しゅうございました。
なるほど。まあということで、意外な一位すぎて。
いやちょっと、これはわからんわ。うん、てか俺、ハーゲンダッツないやろみたいなこといきなり最初に言ってましたからね。
いや、俺もそう思いましたしね。まあ、ちょっと2位の江崎グリコっていう名前自体が出てこなかったのが、猛省してくださいという感じがしますけどね。
ロッテも出ませんでしたしね。はい、もう全然ダメですね。
はい、そういうことですね。はいはい。ではちょっと軽い話題から行きましょうか。はい。
はい、
東洋経済オンラインさんの記事ですが、今月妙な話題になってましたね。そうめんは調理が重労働から。付け合わせがない人は育ちが悪い論点すり替えで SNS が大荒れ。何気ない投稿に日本中がヒートアップしたわけという、そういう記事になっております。
日本中がヒートアップしてたんですか？
いや、してたんですよ。
そうなんすか。
まあ、最初はですね、いつものやつですね。そうめんでいいよという夫の何気ない一言が妻を傷つけたみたいなクソみたいなツイートがですね、妙にバズった後にですね。
はい。
私大学生なんですけど、そうめん茹でるのは重労働なんでしょうかみたいな、そういうところで議論になってですね。まあ、どうでもいいとは思いながらも、そうめんだけ茹でるんであれば重労働ではないけれども、付け合わせを作るのが大変なんですよ、みたいな話になってきて。じゃあ別に一緒やんって。
まあそうやな。
じゃあそこはさ、ご飯炊くのとあのそうめん炊くのがどっちが重労働かを比較しないと意味がないわけなんだけど、そういう話題にもならず、サウザントウォーズが繰り広げられたというのが、この令和7年の日本という国なんですけれども。まあで、その後そうめんの付け合わせがないや育ちが悪いという論点に追加あって、そうなってきたらもう誰も口も開けない状況になりまして
ですね。そうですね。どうでもいいですね。
一部の女性が重労働で作ったそうめん。Y が重労働ほどで作ったドマコンとかですね、クソみたいなポストがいっぱい出てきてるわけですね。そうめんでいいよがムカつくのは、そうめん茹でるのがめんどくせえかでも、薬味や他のおかずを用意しないと気が済まないかでも何でもなく、マジの茹でそうめん4束オンリー、洗い物もオール食洗機だったとしても作りもしないやつがまんまでいいとか舐めた口聞いてんじゃねえよってだけだよ普通に。これ前から言われすぎてて、ね、ちょっと新鮮味が薄いですね。簡単にそうめんでいいよ、そうめん簡単じゃないよ、議論の中にはこれ隠れてそう。西の人が思うそうめん、東の人が思うそうめん、やたらみんな豪華豪華で褒めてくれと思ったよ。関西人はデフォルトで具ありなんですよ。そうかな、それはあんまり聞いたことがないですけどね。
なんかめちゃめちゃいろんな具が乗ったそうめんは今ちょっと X で見ましたけど、
うん、
関西のそうめんってそんなんなんですか。俺は全然わかんないです。
まあ錦糸卵とキュウリの千切りぐらいは出てましたけどね、坂谷家では。
それが橋場家でもそうでした。
うん、じゃああんま変わんない。
同じですね、あんま変わんないですね。今治 AKA 橋場の母親は東京が実家なんで、
うん、
だから東京人のそうめんも錦糸卵とキュウリの千切りとハムぐらいでしたね、
うん、まあじゃあまあ別にって感じは、あとみょうが刻んだりネギ刻んだりっていう話でしょうか、
ね、
錦糸卵はめんどくさいはめんどくさいですけど、そんな騒ぐほどめんどくさいもんでもないですし、
まあね、
薬味刻むんもまあ別にめんどくさくはないですからね、めんどくさいですけど、
そうめん作るのが重労働が重労働じゃねえかって言って、僕は重労働だっていう方に表を入れたいですけど、
重たい鍋使うから
大量の水を沸かさなきゃいけない。
ああ、まあそれはあるかもしれないですけどね。
暑い日にさ、
うん、
大量の水を沸かさなきゃいけない、台所に熱がこもる料理作りたくなくて、
まあそれは
まあそれは重労働という定義かっていうと違うと思うんだけど、簡単なもんではないと俺は。
そう、まあそういうのはあるかもしれないですね、
うん、なんかそれなりにメンタル的にこう気合を入れないと作りたくない。しかもそうめんってあれ、なんか一玉とかじゃ全然足りまへんやん。
はい、まあね、うん。
だからなんかね、二玉三玉茹でますやん。うん、それって結構大量の水入れますやん。
うん。
いやや。で、 キュウリ刻んで、錦糸卵作るんでしょ。重労働や。
まあね。
そうね。いや、俺元のポスト知らんけど、そうめんでいいよっていう旦那いたら、画面に貼れて暮らしたりとは思う。しかも、この記事、東洋経済オンラインのキャリア教育アクセスランキングで2位につけてます。
みんなこういう話題が好きなんでしょうね、多分。
好きなんやな。どうでもええやんな。
まあ、という、話題があったみたいですね。坂谷はですね、昔からラジオ食堂で言ってる通り、そうめん好きじゃないんで、今年も一回も食べてません。
そうですよね。
団塊の世代の父親にそうめん食わされすぎて嫌いになりましたね。
佐藤さんとちょっと似てんな。佐藤さん、まあ、そうめん嫌いではないだろう。
まあね、
佐藤さん。鬼のように食わされたっていう。
奈良出身だからね。宮そうめんの里なんで、
あとあれでしょう。昔の世代だとさ、お中元とかよくあったじゃないですか。
あったあったあった。
もらうでしょう、そうめんって。
もらう。
な、いや、俺はあんまりもらったことないけど、西だとさ、多分、そうめんで有名どころが多いから、絶対回ってくるよ。
回ってくるよ。回ってくるから、もうめっちゃ食べるしね。毎日そうめんっていうのは、決して大げさじゃなかった時代もあったからね。
そうなんだ。誇張じゃないんだ。
だから、その時に嫌いになっちゃいましたね、俺は。
いや、そうだよね。いや、俺はそんなにそうめん食べた口じゃないけど、やっぱりあんまり好きじゃないもん。
ああ、でね、
はい。
先々月話題になった、岡部の半田麺、を買ってみたわけですよ。岡部の半田麺って2ヶ月前に話題になったうどん超人加賀さんがおすすめの半田そうめんなんですけども、まあ買いにくい。公式サイトでしか売ってませんので気軽には買えないんですけども、岡部の麺お試しセットっていうのがあってですね、まあそれだったら買えます。で、大雑把に言うと普通の半田そうめんとちょっと太い麺と、あと蕎麦粉を使った半田そうめんっていうのが、この3種類ですね、詰め合わせになってきて、これが確か3000円とかね。
しますな。
そういうのがありますんで、まあそれを買ったんですが、まあそんなに半田麺、他のところと変わるもんでもないなとは思いましたね。そう。
終わらんのかい。
いや。
あとすみません、蕎麦を使ってる半田麺というのは、
ああ、あります。あるでしょ。
蕎麦粉だけじゃなくて、小麦粉と蕎麦粉両方使ってるイメージなんですか？
多分ね、何対何で使ってるかはちょっとパッケージ見ても分かんなかったんで、8割蕎麦とかじゃないとは思いますよ、きっと。
まあ、そこまで言ったらもう蕎麦ですからね。
まあ、これもこれで美味しかったんですが、スーパーで売ってる半田麺で十分美味しいです。
やっぱりうどん超人加賀さんからすると、
かもしれませんけどね。
そのやっぱり岡部の半田そうめんだからこそ得られる栄養みたいなものがあるんでしょ。
あるのかもしれませんけどね。
うどんの高みに登った方なんで。
まあ、それはあるかもしれませんけど。スーパーでも十分美味しい乾麺売ってますんで、だから、まあ、ちょっとそっちの方で試してもらった方がいいかなと僕なんかは思った次第ですね。
どうでしたか？お疲れ様です。
まあ、という、そうめんの話題でした。
はい。
次、天一ニュース。
はい。
7月25日のトラベルウォッチさんの記事なんですが、一等地にいきなり10店オープン。早くも行列のラーメン店。呉服店とは何者？背景にちらつくあのチェーン店の影ということで出ております。これはもうずっと言っている通りですね、今年の6月ぐらいに10店舗の天下一品の閉店があったわけですね。で、そこをフランチャイズしてたのが三田製麺で有名な MP キッチンさんだったんですけども、その跡地に何ができるかっていうのはみんな注目してたわけなんですけども、まさかまさかのできたのが京都ラーメン屋だったっていう、そういう記事ですね。
そうですね。写真見てますし、私が行ってた新宿西口店、もう漏れなく呉服店になってるんで、前ちょいちょい通るんですけど。
そうですよね。
まあ、どう考えても真っ黒な京都ラーメンですよね。焼き飯も真っ黒、ラーメンも真っ黒みたいな。
まあ、明らかに新福菜館をインスパイアしたようなラーメンとチャーハンなんですけども、東京背脂黒醤油ラーメンと銘打ってるわけなんで、これは文化的標説というやつなんじゃないでしょうかと思うんですが、僕は。
そうか、東京を名乗ってるんですね。いや、でもどう考えても どう考えても京都だろう、これ。まあ、京都だろうっていうか、新福菜館だろうって感じですよね。
良くないよね、こういうの本当。マーケティング的にも、京都ラーメンをもっともっと打ち出した方がいいと思うんだけどね。そんなさ、東京ラーメン打ち出したところで、そんなに引きがあるような状況じゃないやん、今って。
東京ラーメンとして成立するわけないじゃないですか。だってそういう伝統はないんだから。
だからね、あんまり良くないと思うんだけど、まあ。
どっちかというと、京都ラーメンの店って言って出してくれた方が、心理的には入りやすい。
ですね。まあそういう引きがあるんじゃないかなって思ったんですが、こうやって文句言ってても始まらないんで、行ってきましたけれども、呉服
はい、お
店
疲れ
ね。
様です。
一言で言うのであれば、
はい。
家の目の前にあったら嬉しいなっ ていう、そういうレベルではありました。
坂谷さんはどこの店に行かれたんですかね。
お前の職場の近くの新宿西口店だよ。
うわ、わざわざ遠くまで行ったね。
新宿に行く用事があったからね、たまたまね。
ああ、なるほど。それは良かったですね。
ああ、そういや、新宿来たし、呉服店行こうかって思って、呉服店行ったら、おい、今治の職場の近くやないか、ここはってなって。
いや、もうですよ。
うん、
そ
まあ
して俺
ね。
がまだ行ってねえっていうね。
いや、そうそう、そういう話でね。まあ、それはいいんですけども、食べてまいりましたが、
はい。
めっちゃマイルドになった京都ラーメンですね。
マイルドになったってことは甘いんですかね？
甘い。
ああ。
だいぶ甘くなってますね。京都ラーメン、特に新福菜館とか、第一朝日の特徴っていうのは、スープのベースは、割とあっさりしてる、豚骨、鶏ガラベースのスープに対して、ちょっと強いエッジを立った醤油だね。
そうだね。どっちかっていうと塩で食わしてる感じあるよね。
そう。で、あと背脂の香ばしさとか、
そうだ
そうい
ね。
うコクっていうところで美味しいと思わすっていうのが京都ラーメンなんですけども、背脂もちょっと弱くさせて、で、タレの味もちょっとマイルドに甘くチューニングされたやつなんで、まあ雰囲気はあるけど、京都ラーメンじゃねえなというのが、
だから東京ラーメンなんだ。
まあそうかもしれませんけど、西日本の民の私のね、感想にはなって
そう
き
だ
ま
よ
す
ね。どうせこのスタイルで売るんだったら、もう京都スタイルで出してほしいって思うじゃないですか。
よ。うん、本当そうなんだよ
京都ラーメンが食える店としての利用価値を見出したいよね。
な。MP キッチンさんで、まあ、言い方悪いけど、パクリで大きくなった会社なわけですよ。
言うね。
事実だからしょうがないけどね。まあ、もともと天下一品のフランチャイズで始まって、
フランチャイズね。
まあ、これパクリとは言わないですけど、その後、三田製麺で大ブレイクして、三田製麺っていうのは、六輪車のパクリっていうのは、まあ、見たまんまやったんですけども、六輪車っていうのが非常に使いにくい店で、店舗数も少なくて行列もして、で、店主が偉そうっていう、そういうラーメン店だったんだね、つけ麺やけどね。で、そのつけ麺を大衆化させて、六輪車とは若干味は落ちるけれども、そこら中にあり、かつまあ安いし、あと店員も偉そうにしてへんっていうところで大ブレイクしたのが MP キッチンさん及び三田製麺なわけなんですよ。
ジェネリック六輪車みたいな感じ
い
なんですか
や、
ね。
そうだから、ここも戦略都市は一緒ですよね。
ジェネリック振幅。
ジェネリック振幅で、かつ京都ラーメンっていうのが、まあ、関西地方では人気ありますけども、関東でそこまで人気あるというか、まあ、まだブルーオーシャンではあるわけなんで、だから、そこの狙いっていうのはすごくいいとは思うんですけども、そこはやっぱり三田製麺と同じく、だいぶデチューンされてるなっていう感じはしましたね。
なるほどね。
でもね、コスパ中の橋場さんにはちょっと朗報なんですけども、黒焼き飯定食1050円は、このインフレの時代に頑張ってると思ったけどね、黒
い
焼き
や、
飯。
頑張ってるね。京都ラーメンってさ、京都ラーメンっていうか、この新福海岸系ってさ、焼き飯と、この、なんていうか、ラーメンの取り合わせがさ、めちゃめちゃ高塩分っぽくてちょっとビビるじゃない。多分スーパー高塩分ですよね。
そうだろ
でもうまそうだよな。職場の人と一緒にその辺歩いてるときに、やっぱ呉服店はちょっと誘いにくいんだよ。
あ、そうなんだ。
みんなでワイワイ食うにはちょっと向かないっていうところがあってですね。まあちょっと一人で暗い食事をするときに行こうかなと。
ラーメンっていうのは本来暗い食べ物なのよという名言もありますからね。
そうです。栗田が言っておりますんで。
そうですよ。だから例えばですね、京都ラーメンの代表的なチェーン店であるラーメン怪力屋で、ラーメンチャーハンセットを頼むと1270円もするわけですね。
そうなんだ。じゃあやっぱ値段的には頑張ってんだね。
頑張ってると思います。あと、もう一個グッドポイントで言うと、ラーメンはだいぶマイルドにしてるんですけど、焼き飯はかなり新福菜館に近いなと自分なんかは思いました。
お、なるほど。あ、それは朗報ですね。
だから、総合的な満足度で言えば、まあ、悪くはないと僕は思いました。ちょっと甘いとは思いますが。なんで、もうちょっと増やしてほしいなっていう感じではありますね。まあ、ラーメンもうちょっとだけブラッシュアップしてほしいなとは思うんですけども。
まあ、そのうちブラッシュアップするかもしれないですしね。まだできたばっかですからね。MP キッチンの経営陣もラジオ食堂聞いてると思う。
そうですよ。聞いてますよ。
聞いてますよね。だから、きっと坂谷さんのこの詳細なレビューを、やっぱり新福にもっとラーメンをするべきだ、みたいな。
の方がいいと思うけどね。まあ、あと、東京醤油ラーメンっていうのやめのマジでっていうぐらいかな。
そうやな。それは京都でいいよな。いや、だって天一が京都のラーメンってみんな知ってるわけやん。で、その跡地にできるわけだから別に京都でええやんか。
まあ、それはそうだな。確かにな。
なんかそっち ちの方が入りやすくない？もともと天一行ってた人も。
だと思うんだけどね、俺は。天下一品のロスを埋めるものかっていうと、そうじゃないだろうなとは思うんですけども。た
そ
だ、
りゃあね。
鉛筆キッチンさんの新しい門出という意味合いで言うと、まあ、まだマシ。渋谷餃子ができるよりはよっぽどマシっていう、
そうだね。
ところにはなるかなって思います。だから、もうちょっとね、店舗展開してほしいなって思います。三田製麺ね、もういいじゃない。行かないでしょ、三田製麺。
今治三田製麺所同定なんですよね。
ああ、そうですか。聞いた俺が間違ってた。ごめんな。
いや、こちらこそ申し訳ありません。
まあ、いろんな意見はあるとは思うんですけれども。ちょっと、鉛筆キッチンさんという会社で考えた場合、もうちょっと三田製麺限界っていうのはあるとは思います。
ああ、
やっぱ
まあ、
り。
そうでしょうね。出るとこ出てますよね、三田製麺所って。
そうそう、出るとこ出てるし、売り上げもそんな上がってないと思うんですよ。まあ、下手したらちょっとずつ減ってるようなレベルだと思うんで。まあ、それだったら、新しいブランドっていうところを作っていかないといけないんで、呉服軒さん、ちょっとこれに頼るのはしんどいかなとは思うとこもあるんですが、現状の三田製麺より魅力的かなとは思うんで。
看板の東京を京都に変えましょう。
そうだな。俺もね、そっちの方がいいと思うんだよね。
関東の
ああ。
人は東京ってついてる方がいいんかな？
いいん
俺
か
全
な。
然わかんねえんだけど。
いや、でも出てくるのは東京ラーメンじゃないわけじゃないですか。
そうだよね。京都だよね。
京都ラーメンが出てくるのに。
京都ラーメン食いたい東京人だっておろう。
そうだね。はい。呉服軒さんでした。まあ、これでね、天下一品の跡地に天下一品ができるっていう夢はもう全部捨て去らないといけなくなっちゃいましたけれども。
そうですね。だからもう、上野か、神田か、高円寺とか、行くしかねえってことですね。中野か、直営店。
まあでも、店舗自体は徐々に増えてるからさ、関東以外では。
関東以外で、いや、関
関
東以
東以
外で。東京で減るってなんだよ。東
外。まあ、
京だぞ。
他のフランチャイジーが手を挙げるかもしれないじゃないよ。で、新宿みたいな一等地に天下一品がないのはおかしいですから、やっぱり。だから、いつかできんじゃない？知らんけど。
知らんけどね、ほんとね。
昔は2店舗あったんだよ、天下一品。新宿に。おかしいよな、あれ
どうでは
あ
す
れ
よ。
で。あ、池
まあ、
袋も。
東、まあ、池袋もそうやった。
池
まあ、池
袋。
袋も新宿も西の距離がかなり遠いので、
まあ、それはそうなんだか。
だから商圏は完全に別なんで2店舗あっていいし、あった方がいいんですけど、どっちもなくなるんだよ、うちにありっていう。
そうだな。
しかも新宿と池袋だぞ、お前みたいな。
そうですね。
梅田と難波みたいなもんじゃないですか。
ああ、まあ、そうだな。確かにな。そこで4店舗いきなりなくなったわけだからな。まあ、
そういうレベルのことなんで。
まあ、いつかできるって。いつかできるでしょ。だって、潰れる間際も結構満席だったわけですからね。あそこの、
そりゃ
天下
そう
一
で
品。
すよ。むしろ駆け込み需要で。いや、僕初めて並びましたもんね。最後に池袋に仕事。
ああ、本当？
いや、そうですよ。俺はなんでわざわざ並んで、こんなQR コードで注文して現金決済するクソみたいな店で飯食ってるんだと思いながらです。
まあ、そうですね。
あ、ちなみに呉服軒でも一緒ですか？現金決済の QR コード注文です。
QR コード注文の現金とキャッシュレス両方いける店舗です。
お、キャッシュレス両方いける。
そりゃそうですよ。
朗報。いや、だって天使は今まで現金決済だけでし
あ
た
れ
から。
が異常なの。あれが異常だっただけで。
よかった。あ、じゃあ、ちょっと、なんかいろいろ聞いて呉服軒に行く気持ちがちょっと10%くら
ああ、本当？よかった。
い。ちょっと、あ、いや、行きます。はい。
じゃあ来週行っ
確
て。
実に、行くと思います。はい。
じゃあ来週行ってね、ちゃんと。はい。ということ
は
で
い、すい
ご
ま
ざい
せん。
ました。ペッパーフードサービスさんのちょっとした小話ですか。ペッパーフー
おー、
ド
ラジオ
サー
食
ビス
堂
さ
食堂卒業したペッパーフードサービスに何が起こったんだい？
ん。卒業って言いましたけど、前回の四半期決算も、今回の第二四半期決算も、もう一つなんですよ。
ペッパーフードサービスがラジオ食堂を卒業した理由は何だったかって言ったら、もうビジネスが軌道に乗って、僕たちも手を離れたねって話したじゃないですか。
したけど、もう一つなんですって。
株主優待も復活して株価上がったじゃないですか。
やけど、もう一つなんですって。で、最近、
M&A もしたじゃないですか。なんかわけのわかんない。痛風鍋の店とか買ったじゃない。
買ったけどね。名前忘れちゃった。あれ、あそ
会議
こ。
です。
会議ね。やけ
だから、
ど、もう一つなんですわ。
もう一つなんですか？再び取り上げる日が来てしまったんですね。
その日は来ないですけど、潰れた時にもう一回取り上げたいと思うんですけども、売上高が0.7%プラスだが、営業利益が赤字に転落っていう、ちょっと と見たくないものを見てしまったところになります。第一四半期も営業利益確か赤字やったから、まあでも第一四半期やったらねって、後から何とでもなるよねって、で、かつ計画修正もなかったから全然問題ないよねっていう話をしてたと思うんですけども、
言ってた言ってた、そんな話した。
第二四半期で営業利益マイナス、これは来まへんわ、さすがに。
ペッパーフードサービスって飲食業なので、営業利益と経常利益がほぼほぼ一緒じゃないですか、毎回。
ああ、そうですね。
だから営業利益マイナスってことは経常もほぼそのまま増額。当期純利益がさらにそれより凹むっていうですね。つまり特損も出てるっていう。
大丈夫かいな、本当こんなことしてて。
いいとこなんもないやんけっていう。
という状況でした。で、営業利益というか、お店のね、利益は上がってるわけですよ。売上も上がって。いわゆる、
まあ、いわゆる粗利ですな。
粗利っていうやつは上がってるんですけど、そこから販管費引いたら、営業利益はマイナスになってるわけなんですね。販管費何使っとんねん、この状況で、アホかと。
粗利以上の販管費を使ってしまったということになるわけですね。
そう、稼ぎに追いつく貧乏な人はよく言いますけれども、稼いだ端から使っとったら、そんなもん営業利益も残るわけなきゃうがと、なるわけですよ。販管費何使っとんねと、ね、思ってたわけなんですけども、おそらくなんですが、ちょっとこれね、決算短信読んでもよくわかんないんですが、さっき言ってた通風鍋で有名なカイリさんの買収金額で、2億円ぐらい使ったのが営業利益マイナスの要因なんじゃないかと。これ先ほど放送前に今治さんと相談して出た結論なんで、まあじゃあそうやったらいいかっていう、そんな感じにはなります。
M&A の取得原価が2億って書いてるんですよね。で、仲介手数料等で、3100万円って書いてるんで、3億か。まあ、仲介手数料ってのはコンサルでしょうね。
まあ、それで営業利益がマイナス1億になったと。
そうです。それが販管費にまあ載ってると見るのが妥当だろうという話をね、ちょっと放送前。まあ、だったらしゃあねえかと。
まあ、その乖離という店買った判断が合ってるかどうか俺は知らんけど、そうやったらしゃあないわって感じです
そうね。だから、まあ、ペッパーはもともと中期経営計画で、業態のポートフォリオを変えますっていうのをやってたから。だから、汐留にあった、43階にあったレストランの
43じゃなくて42じゃない、あれ。プライム。
42やったっけ？プライムだ、ごめん。プライム42。プライム42やめて、
突き放
あとなん
され
か、
て、
スキハナ立てて、ナトリとかもちょっと減らして、カレーやワオとかもやめて、
カラ
で、
オ
なん
ケ
かま
も
た、
やめてね。
やめて、で、買いましたと。だから、まあ、この買い入りっていうのは、いわゆるその、まあ、シーフードを入れていくという、まあ、業態のミックスを指している。あと、しれっとイタリアンレストランをオープンしてる。
あ、そうなんす
ミレ東京。
か。ああ。
で、これはですね、運営支援業務って書いてる。
ああ、そういうことね。じゃあ、まあ、いいかな。
他のお店が運営するイタリアンレストランの運営支援をするから。
ああ、じゃあいいよ、別に。単に金入ってくるだけだから、それは。コンサル事業みたいなもんでしょ。
と思いますね。
じゃあまあ、水の金が入ってくるだけだから別にいいよ、それは。
そうですね。まあ、あとやっぱ僕が気になってならないのはやっぱりすき花の新メニューで。すき花新橋銀座口店で4月25日よりメニューの改定。で、コースメニューには蒸し牡蠣が出てるんですよ。
柿好きやな、ほんと。
そしてなんとすき花にはランチメニューが、
なるほど。
このランチメニューにはすき焼き膳があり、サラダと
あんだけ野
お
菜
野
嫌いや
菜。
ったのに。
ダブルで野菜が入ってきましたよ。ちょっと僕、すき花行ってみたくなってきました。
いや、もうあかんわ、その店。やろうとしたことが全然できてへんやんけ。
あと、ランチメニューなんか牛卵とじ丼みたいなやつも。
あら、美味しそう。
で、これ1200円なんで結構うまそうなん。
いや、美味しそうじゃない。1200円やったらいいんじゃない。職場近
いい
く
よ
やった
ね。
ら行きたいね、それ。
行きたいでしょ。1200円でその卵とじ丼があって、ミニサラダがあって、ここも野菜ですね。で、多分これお吸い物だろうな。がついて。
ああ、本当はいい
そう、
ね。
だからなんかね、すき花で一食っていう罰ゲームがですね、全然罰ゲームじゃなくなってしまいます。
でも3000円使わんとあかんか
そうだね。だから、すき焼き膳が1500円で、卵とじ丼が1200円で、これ食べても2700円。これ食ってビール飲んだらいけます。
まず前提として、すき焼き膳とすき焼き丼食うことが無理だからね。だからちゃんとディナーで高い国産牛肉買ってよっていう話ですよ。
だからなんかディナーよりランチの方が全然美味しそうなんでっていうのが僕の今のところの感想です。
あ、でもなんかそう考えると、ペッパーフードサービスっぽいよね。いきなりステーキブレイクしたのも結局ランチやからね、あれ。ディナーそんなに入ってたわけじゃないからね。
入ってない。
全席だったとしてもね、結
そう
局、
だよね。
ランチでワイルドステーキが人気出たから、いきなりステーキあんだけブレイクしたわけだからね。
なんかね、ランチは結構ね、良さそうだなーって思ってます。
ああ、行ってきてもいいんですよ、別に。
まあまあな。
次のコーナー行きましょうか。はい。 マクドナルドさんの話題は今月あんまりないんで、別の話みたいなところでマクドナルドコーナーでございます。先月もちょっと言いましたがですね、マクドナルドさんはハワイアンバーガーを2ヶ月連続でやるっていうところがありますんで、だから9月1日まででは、まあ、ずっとハワイアンバーガーです。9月1日にいつものチキンバーガー出すんでね。まあまあ、そのあたりは新メニューはいらないんですけども、今月マクドナルドといえばこれでしょうというやつですね。2025年8月12日のニュースですが、食品大量廃棄を生んだマクドナルド、無料登録可能なマック公式アプリの転売やアカウント停止の神対応というですね、8月12日にニュース出ております。ハッピーセットがですね、ポケモンカードの限定カードを配布したせいで、ハッピーセットでね。だから、ちょうどお盆休み真っ最中ですよね、山の日を含んだ3連休に、もう、マクドナルドがえらいことになってたわけですよ。僕の家の近くのマクドナルドの大行列ができてて、まあ、あの日、マクドナルド買えるような状況じゃなかった。で、まあ、X 等で報告されてた内容によると、大量の転売ヤーが来てて、マクドナルドのね、ハンバーガーをどんどん捨てるっていう状況も一部で見られたという話があったそうです。はい。で、マクドナルドさんも、まあ、それに対しては一応声明出してましてですね、ハッピーセット販売に関する大切なお知らせと当社の対応についてっていうことでですね、この度実施いたしましたハッピーセットポケモンカードキャンペーンにより、一部のお客様による転売を目的とした大量購入や、それに伴う店頭並びに店舗周辺の混雑困難の発生、またご注文いただいた食品の放置廃棄といった事象が発生したことを確認しておりますということで、深くお詫び申し上げます。で、それに対する対応としてはですね、購入数のより厳格な制限についてっていうことですね。まあ、購入数絞りますということと、期間中制限を超える大量購入を試みる、何度もカウンターに並ばれる、クローンに対して予約的な態度等など、ルールやマナーをお守りいただけないお客様に対しては購入をお断りしますっていうことと、そういう購入履歴のあるお客様については規約に基づき公式アプリの大会処理をさせていただくっていう、この声明を出します。まあ、これで十分かっていうと、まあ十分じゃないよねとはなるんですが。
まあそうですね。だからこの神対応っていうのはまあ皮肉なわけですよね。
そうですね。神対応ではないという意味合いにはなると思うんですけども。まあ、普通に景品法違反なんで国で対応するしかないですよね。俺はそう
営
思います。
業法違反なんでしたっけ？
景品表示法には現状対応してないですけど、これは景品表示法の法の理念に従うと、これは取締対象だと思います。
あ、そうなんだ。
景品表示法っていうと、優良誤認とかね、そういうところも含むんですが、景品はあまり豪華な景品入れちゃダメですよっていうのがあるんですね。
それは確かに聞いたことある。
商品サービスを利用したり、来店したりする人に漏れなく景品類を提供することに対しては、こちらを取り締まりますってなってます。例えば、商品サービス購入者全員に提供、来店者全員に提供。まあ、まさに現状のハッピーセットっていうのはこういうのに当たると思います。その景品の限度額っていうのが示されてまして、取引価格1000円未満に関しては、景品類の最高額は200円とされているわけです。だから、ハッピーセットに付けれる景品っていうのは、200円を限度としないといけないわけです。
ああ、なるほどね。
うん、で、200円でどういう計算するかっていうと、市場価値もしくは仕入れ価格で決定されます。
ああ、なるほど。
まあ、なんだが、仕入れ価格で言うと、こんなもん10円とかそういうレベルの話や
そう
し、
ね、200円なわけがないね。
で、市場価格があるわけじゃないんですよね。限定商品だから。
うん。
で、まあ、メルカリでは2000円程度で販売されてますんで、だから、こんな混乱を招くような事態になっているわけですよ。その市場価値っていうのを定義し直して、景品表示法で取り締まるのが一番正しいと思いますよ、俺は。
まあ、難しいよな。いや、解釈を変えるとしても、過去の行為には訴求適用できないもんね。
まあ、これからの話ですよ。
そうだね。
マクドナルドさん、前科持ちじゃ
はあ。
ないですか、いろいろ。最近でもちいかわでやってました
そう
し。
だね。確かにね。
でね、この話題になってきたらね、過去に仮面ライダーカードとかビックリマンチョコで同じようなことがあったっていう話があってね、例えばビックリマンチョコであれば、そのビックリマンチョコのウェアハースとシールで比較した場合、シールの方が大きな価値を持ってしまっている状態っていうのが市場を混乱されてたわけじゃないですか。
そうですね。
でもそのシールの価値っていうのが、当時は可視化されてなかったわけなんですよ。当時ビックリマンチョコ、僕らのちっちゃい頃って30円ぐらいだったんですけども、あのシールが、まあわかんないですけどね、50円とか100円、下手したら1000円ぐらいの価値を消費者に対して感じさせてたから、ああいう状況になってたわけですよね。まあ当時は可視化されてなかったわけですけども、今はフリマサイトとかオークションサイトで可視化されてるわけなんで、それは ダメでしょって言っていかないといけないと思いますよ。公正取引委員会なりなんなりが、マクドナルドにあんまり調子こいたらあかんよって言わんとあかんでしょ、それはって。僕は思う。まあ、だけど、事前に取り締まれないからね。さっき、今治さんもちょっと言ってた通り。
そうだね。
まあ、明らかさ、ポケモンカード限定なんかで出したら、バカみたいに転売ヤー湧くなんて、火を見るより明らかな事象なんだけども。でも、それだって、やってみないとわかんないわけやん。だから、そこをどう判断するかよね。もっと言うとね、この話題が出るときに、ビックリマンチョコの話題をめちゃめちゃ、いろんな人が言ってたけど、
はい。
ビックリマンチョコのチョコレートを捨ててた人間なんか、俺ほとんど見たことないというか、俺一人も見たことないよ。
もう俺もない。
よな、あれ。あたかもさ、昭和のビックリマンチョコが人気あった時代に、そういうことが横行したみたいな言説が今世の中にはあるけど、それはもう絶対に違うと言いたいね、俺は。
そうだね。当時は食べ物を捨てることに関して、今よりも批判的だったと思う。
そうだよね。だってさ、僕の小学校の同級生の橋本くんでさえ、ビックリマンチョコ当時捨ててなかったんだよ。
知らんけどな、橋本。
え、知らん？橋本くん。
知らん、知らんわ。知るか。
七つ橋小学校の近くに1000平米ぐらいの土地を持ってた尼崎の大地主の橋本くん知らん？ まあ、それは、
地主息子か。
そう。橋本くんでさえ捨てへんかったからね。
ああ、金に困ってなかった。全
そ
く困ってなかった。一生困らないことが確約されている。
う。まあ、
送ったであろう橋本くんでさえ捨ててなかった。
捨てなかったからね。まあ、
もうそうだよな。みんな食ってたよな。
よく橋本くんの家でビックリマンチョコウエハースをいっぱいもらったけどさ。
ああ、なるほどね。
あれって僕らの感覚で言うと都市伝説なんよ、もう。ビックリマン
確か
チョ
に。
コ。いや、テレビでしか見たことなかったの、そのビックリマンチョコを捨ててる人間がおるみたいな話はさ。身の回りに誰もおらんかったわけやから。だから、
明らかに今回のハッピーセットの方がまあ可視化されとるわな。
まあ、薬もね、可視化されてるし、
まあ
ね。
可視化される手段が当時なかったというのもあるかもしれんが、しかしまあ感覚的には捨てへんやろってのありますよね。てかそんなすぐに開けねえだろ。
それはね、すぐ開けるよ。
あ、そう。
橋本くんの家の話ね。
すぐ開ける。で、ウエハースが大量に余る。
そう、それを、冷蔵庫に、入ってて、それを、
ああ。
小学校の友達が行って、みんなで食べてたっていう。
美しい話だね。
だから、今回の騒動の時に、よくそういうことを言ってる人がいたんで、それはね、絶対違うよと俺は言いたいね。当時の人間として。今の方が悪質ですっていうことは全く思ってないですよ。昭和の時代が悪質だったって言われるのは違うよって言ってるだけで、今も昔も一緒だしっていう話をしてるだけで。なんか、俺の感覚ではさ、ビックリマンチョコ捨ててたやつなんか、昭和の人間は地下鉄でサリン巻いてたでしょって同じぐらいの感覚やねんけどさ、ほんと。テレビで見た
まあ、
こ
兄も
と。
平成やしね。まあ、サリン巻かれたのも平成ですか。
ああ、ごめん、そうやな、それは。
そやな。
なんか感覚的にはそんな感じよね。まあ、当時も論外やったし、今も論外だよ、
あ、論
俺
外
は。
論外。いや、食べ物捨てたら怒られたよね。
今も怒られるよ、それは。昔もそうい やけ
やー、
ど。
ほら、うちら体罰ギリギリ世代だから。
ああ、そうだね、そうだよね。
ぶん殴られてた可能性さえあるよね。まあ俺食い物捨てたことはさすがにないけど。
まあそうだよね。
あと
まあ。
個人的にはビックリマンチョコって俺多分10枚も持ってなかった。
俺一枚も持てへんかった。
何枚か持ってた記憶はあるけど、なんか別に全く興味がなかったし、高いものが欲しいとも思わなかったし、買ってもらうこともなかったね。
ねえ、そう。まあまあ、今も昔も同じやと思うし、まあそういう意味では、ちゃんと対応すべきなんじゃないかなっていうのが僕の意見です。
そうだね。
仕入れ値が、例えば10円やったとしても、これが市場に出た瞬間2000円になりますっていうのはわかるからね。少なくとも、景品表示法で定められている200円明らかに超えるよねっていうのは、見たらわかるっていうレベルの話やから、ポケモンカードなんかさ、限定やったら。
でもそれ難しそうだな。
まあね、実際取り締まれって言われたら大変やと思うけどね。
予見可能性みたいなものが多分、の立証が難しいよね、取り締まろうとすると。だって、転売価格がわかるって言ったって、それはあくまで事後的に景品が市場に出回って、その結果、希少性があって、転売価格が商品価格を著しく超過する。めちゃ難しくない？
まあそうだね。まあでも何回も繰り返してたらっていう話にはなるんじゃない？
そうだね。だからさ、
まあ警告
俺
ぐ
が
らい。
官僚だったら気が狂うね。どうしたらいいんだろうね。あと子供連れ以外売る。 一番いいと思ってるんですけど。うん、あ、でもそれだとあれか。ポケモンファンって大人もいっぱいいるから。
大人の方が多いで、どっちかというと。
そうだよな。ポケモン GO、おっさんおばはんばっかやったもんな。
うん、難しいのはわかるんですが。
自分が官僚だったら無理だろって思っちゃいますね。坂谷の言うようなことを可能にする法律の条文にしろって言われたら気狂う。僕、正直、どうでもいいんですけど、この話。ただ、食べ物を捨てるのめっちゃ嫌いなんで、
はい。
それだけギルティって言いたいですね。
そうですね。マクドナルドさん、猛省を促したいと思いま
いやー、こういうのこそ不買運動しろよな。
そうだね。マクドナルドさんの話題でした。では、新メニューのコーナーです。
はい。
今回は3つあります。1つ目はですね、すき家のバターチキンソースカレーです。ご紹介に預かりました、じゃない方カレー評論家の坂谷でございます。
はい、
すき家で新作のカレーが出たっていうのであれば、これは試してみなきゃならないなということで行ってまいりました。バターチキンソースカレーはですね、バターチキンカレーじゃないっていうところがポイントでございますね。
ソースなんだ。
そうなんですよ。すき家はね、最近カレーを部品化してるんですよ。
だからもうルーはそのままの、元あるルーを使って、
そう、
そこにソースで味変してくるわけです。
で、かつ、チキンも、ほろほろチキンっていう、別メニューで使ってるチキンを使ってるわけですね。で、1年前ぐらいかな、始めてるのが、辛さも辛味ソースで調整するっていう。ノーマルカレーは、味で言うとね、もうめちゃめちゃ甘いんですよ。ほとんど辛味を感じないカレーに対して、辛いソースをかけて、辛さ調整してくださいねっていう形で、どんどんカレーを部品化、脱構築化してるわけですよ。で、
カレーの作り方をしてるわけですね。
そう。この手法で、まあ、ある種の集大成というのが、このバターチキンソースカレーになるわけですね。いやー、なかなか面白い商品じゃないで
そうです
し
ね。
ょう
オ
か。
リジナルで作った商品がほとんどないんじゃないですか。
ほとんどじゃないです。ゼロです。
ゼロですか。はい。
あ、ごめん。バターソースはオ
まあ、
リジナル。
バターソースだけ。
そうそうそう。オリジナルです
あ
ね。これだけ。はい。でもこれ以外はゼロ。ね。
そうだよね。福神漬けカレールーご飯だもんね。
そう。ね、そう。
ああ、なんか効率性は高いって、高いっちゃ高いですね、これ。
すごいよね、すき家は。
はい。
で、もう一つ。松屋、スタミナ飯カルビホルモン丼発売ということで、ネタとピザのところなんですけども。
うまそう。ニンニクの目が見える。
今治卵飯で我々をがっかりさせた松屋さんですが、限度到来となるんでしょうか。カルビホルモン丼を出してきました。あと、もう一つポイントになるのが、最近、もつ革命が日本の中で起きているところがあって、もつの流通革命ですね。過去に何度かラジオ食堂では言ってるんですけども、牛もつのチェーン店での利用が増えています、本当に。この2、3年ぐらい。
そうなんだ。
ガストで季節メニューで毎年、もつ鍋出してたり、リンガーハットで、もつ煮込みちゃんぽんとかを出してみたり、今まで見たことないような牛もつメニューがチェーン店で出してる状況があるんで、そこにも乗っかってきたかっていうので、どうなったんでしょうか。ちなみに、その辺の最高傑作は、僕はリンガーハットのもつ煮込みちゃんぽんだと思うんですけども。まあ、何度も言いますが、今治、ね、焼き豚卵飯では散々な評価でしたが、どうだったんでしょうかね。
やっぱり人間って、あまりに嫌なことがあると忘れる性質があるっていう。い
そんな嫌やったの、お前。
や、僕、先月自分が焼き豚卵飯食べに行ったこと、今の今まで綺麗さっぱり忘れてました。
マジか。もう、
はい、そのことに今びっくりしています。
本当だな。びっくりするな。別にそんなまずくはなかったでしょ、あれ。
いやー、本当にあれわかんかったな。すいません。
はい、そうですか。で、もう一丁。ローソンの、まんまる鶏発売っていう、こちらのニュースですね。こちらは、食品産業新聞社ですが、ローソンの新作チキン、まんまる鶏っていうことで、ローソンは肉の厚みにこだわり、鶏もも肉を丸めた新機軸のフライドチキン、まんまる鶏を4月29日から全国のナチュラルローソン、ローソンストア、除くのローソンストアで発売しているということになります。コンビニのホットスナックの中では花形といえるフライドチキンに新作が出たって結構珍しいと思うんですよ。ファミリーマートで地味なフレーバー変更、ホットチキンとかさ、そういうのは結構あるんですけども、完全に商品を一から作り直した例っていうのは昨今なかったんで、ローソン頑張ってるやんけということ
そう
で。
だね。ローソンは本当ホットスナックに力入れてるんだね。
試してみました。どうだったんでしょうかね。今や各社ね、ファミチキインスパイアメニュー出してますけども、このローソンの新作チキンがそれに風穴を開けることができるのかっていう、そこを試してきたんで感想を言わせていただきます。はい、今回の新メニューです。1つ目、バターチキンソースカレーですが、案外うまかったよ、これ。
マジか。
すき家の因数分解、カレーに対する。それが、すごいレベルに達してるなって思って。 まあ言ってみたら別に大した話ではないんやけど、普通のカレーがあって、そこにバターの香りを付与するソースがあって、で、チキンはいつも使ってるほどほど鶏を乗せるっていうだけの話なんですけども、普通にバターチキンカレーを食べるのと2割減ぐらいの満足度でちゃんと作ってる。
ああ、この言葉なんかようわからんけど、まあでも安いもんな。
890円。安いと思うよ、これは今のご時世考えたら。
安いよね、これ。この
安い。
ボリューム考えたら。
安いと思う。で、味もね、本格的の2割減ぐらいで 済んでるの。
まあでも2割減で済んで、キャで食べられるっていうのは、大きいよね。
大きいと思いますよ。チキンの質感に関しては、もしかしたら本場のバターチキンカレーより、こっちの方が美味しいと思う人もいるかもしれないしね、それは。すき家のほどほど鶏ってあれね、もも肉一本をそのまま煮込んだ、スプーンで崩れるような鶏肉っていうのを
にほ
意味
ろほ
し、
ろしてる。はい。
やつなんですけどね。まあこれは、まあ美味しいとは思うんですけども。すき家のカレーね、まあ昔から言ってるけど僕は美味しいと思うし、辛さ調節場になってからは昔の方が美味しいなとは思うけどね、俺は。
今までバターチキンを普通のカレープラスバターソースで作ろうっていう発想ってあんまりなかったと思う。
と思うよ。
それに成功してるってやっぱすごいよね。
まあ、それ成功したからこそ、すき家全店舗へ出せてるっていうことやからね。
そうだね。
オペレーションも簡単で。
そうだよね。で、コストもかからないじゃない？
なん
発明
で。
だね。
この手法でどこまでいけるのか。
この手法でココイチに勝ってほしいよね。
それができればすごいね、すき家も。全勝ってカレーチェーン持ってないよね、多分。ないね。
ブランド一覧。
カレーチェーンはないね。だから松屋がマイカリー食堂っていうカレーチェーン持ってるのは有名な話なんですけども、まだいまいち店舗数が少ないっていう中で、ゼンショーさんぐらいのバックボーンがあれば、かなり広域なカレーチェーンは作れるんじゃないかなと。で、味で言うとね、俺、ゼンショーのすき家で出てるカレーと、ココイチのカレーってそんな変わらんと思うね。味で言うと。
なるほど。おお、それはすごいな。
ココイチに勝てるポテンシャルは絶対あると思うのね、ゼンショーさん。だから、なんとか、悪しきココイチを討伐してほしい。ココイチは、名古屋のローカルチェーンでいいんです。
本当に坂谷さんは名古屋も、名古屋レペゼンのココイチも嫌いで。
名古屋に対する憎悪はもうだいぶ年数が経つことによってなくなってきてますけれども、ココイチまで好きになった覚えはないんで。
単純に坂谷さんがココイチを好きじゃないのは大阪出身であるという事実が大きいんじゃないかなってるんですけど、カレー王国出身じゃないですか。
そうだね。それはあるかもしれない。
ね、それがこう、ココイチしか選択肢のない世界送り込まれてしまったので。
もはや PTSD になってしまったのかもしれない。
そう、カレー PTSD。ね。
まあでも、いいメニューだと思いましたよ。すき家
そうだ
のバ
ね。い
ター
や、
チキンソ
こ
ースカ
れ
レー。
はなんかなかなか、そうか、こういう方法があるのか。なんかちょっとイノベーティブだね。
そうだよね。厨房の料理と化学室の料理みたいな感じでね、いいですよね。次、松屋のカルビホルモン丼ですが、値段に目をつぶれば美味しかったな。ちょっと高いですね。まあ、これが全部牛もつだったら980円安いと思うし、神メニューになってた可能性あるんですが、
これ豚もつも入ってるんですか？
多分ですが、豚もつだと思います。
なるほどね。カルビ肉も入ってるのか。
カルビ肉はいつものやつですよ。松屋さんが出し
ああ、
てる。
そうか。まあ、そうか。それで980か。ああ、まあでも、それはしょうがないかも。
だから、美味しいメニューにはなってました。ね、松屋さんの焼きカルビ丼なんて鉄板メニューですし、まあ、ホルモンも豚ホルモンとはいえ、濃い味付けしてたら、まあ、普通に食えますし、ニンニクの芽が乗ってるっていうところも含めて、メニューとしては美味しいと思いますけども、もう100円ほど安かったらねっていう。
わかる。食ってないけど。
牛焼肉ピリ辛炒め丼で言うと690円になるんですよ。
全然違いますね。
だからここに豚ホルモンが追加されて980円って言われると、ちょっとしんどいなってなりますね、これに関しては。ちなみに、今治焼き豚卵飯が880円なんで、それと比較すると安いなとはなりますけれども、まあでもこれは別の話になってきますから
そう
ね。
ですね。まあ、1000円の壁をギリギリかいくくったって感じなんですかね。
そうだと思いますよ。あとさ、最近松屋、1ヶ月前ぐらいかな、味噌汁を豆腐入り味噌汁に変えるっていうオプションがあるんだよね。そういうのがあったよ。たった50円なんだけど、松屋のレトルトっぽい、例の味噌汁が、豆腐が入ってくるっていう形になるねんけど、気のせいかもしれへんけど、松屋の豆腐入り味噌汁って、いつもの味噌汁の1.5倍ぐらいうまいような気がする、あれ。
それは、
なん
ど
で
うなん
か。
だ？いや、なんでだろうね。
なんでだ
え、
ろう
出汁が違うのかな？
な。いや、なわけないと思うねんけどさ、そんな。
でもそうだよね。既存の味噌汁に豆腐だけ入れてる。
既存の味噌汁は油揚げとか乾燥の具材に対して味噌汁サーバーからあの味
じ
噌
ゃーって出てくるやつやんな。
出てくるやつやねんけど、そこに豆腐が入ったら、なんか、具と味噌汁の一体感が出て、美味しく感じるよね、あれ。だから、俺なんか最近松屋行くと自動的にそういうのをオプション50円を
オ
頼んで
プション
し
を取っ
まう。
てる。
そういう感じになっちゃったんだよな。
完全に絡め取られたわけ。
そうだよ、ほんと。
50円大きいっすよ。
いや、
そっか。
まあ、それは
でも
大
それ
きい。
で1.5倍味噌汁が美味しくなるって。いや、
1.5
それ結
倍。
構全体の満足度の観点からでかくないです。
でかいよ、それは。本当
だっ
に。
て、松屋の味噌汁ってぶっちゃけ美味しくないじゃないで。
そうですよ。それが、全然美味しくないから、ちょっと美味しくないに、レベルアップしてますからね、松屋の味噌
そういう
汁
こ
は。
とですよね。
っていう感じでした。でもね、今治さん、ちょっと嫌な記憶を思い出させて申し訳ないけどね。
何でしょう。
今治焼豚玉子飯は、まずくはなかったでしょ、あれ。値段の割にはって話でしょ。
別にその向きになってるとかではなくて、
はい。
本当に美味しくないと思った。
あ、そう。いや、だって、
なんでだろうね。いや、でも自分でも不思議なのよ。
いや、だってさ、
だってさ、まずい組み合わせじゃないじゃん。
そう、焼き豚抜いたら卵かけご飯みたいなもんじゃ
だよね。
ん。うん。
で、卵の焼き方なんなら良かったか
よかったでしょ？うん。
ら。うん。なんやろ。いや、でもなんか焼き豚が絶望的にまずかった。
いや、まずかったよ、あの焼き豚は。まあで
チップ
も、
ダメじゃない？
いや、でも、全体を邪魔するほどのまずさじゃなかったやん。だから、臭くて全体をダメにしてるってほどじゃなくて、まあ、なんか、ペライし、パサついてるし、美味しくないなっていうレベルではあったやん。
ですよね。なんか、そう、ペラくってパサパサして、なんなんこれみたい
いや、まあ、美味しくはねえですよ、全く。
な。でもなんでまずかったんだろう。タレも変に甘かった。
タレは甘かったね。
確かになんかそんなにまずいまずいよ、連呼っ
うん。うん。
ていう気持ちはわかるんですよ。わ
そ、
かるんですけどね。
うん。まずくはなかったでしょっていうのがね、僕のあれで。まあ、いいや。はい。ということで、最後、ローソンのまんまうどいですが。いや、美味しかったけどね。美
け
味しい。
どね。
美味しいけどね。コンビニ界全体のブレイクスルーになるほどのもんではないかなとは思ったというか、贅沢なこと言ってますけどね。
これ結構厚みがある商品ですよね。
そうですね。厚みがあって、で、普通のもも肉を丸めた形で揚げるっていうことで、クリアしてるというアイデアもすごく秀逸だと思います。で、
なんか、かぶりついて食べるんですか、これ。
そう、かぶりついて食べるっていうところで、で、あと厚みがあるから肉汁も多く感じますし、やっぱり口の中で頬張るっていう別の意味の食感っていうのは満足度に直結しているというか、美味しさにつながっているなって思う。で、味も通常のフライドチキンが、同系統で若干さっぱりめにチューンされているとは思ったけどね。いいメニューだとは思いました。
値段的には満足のいく感じですか？税込み208。
まあそんなもんじゃない？今って200円ぐらいだよね、ファミチキって。
L チキが248だから同じ値。
そんなもんだよね。じゃあ、全然安いと思うよ。ファミチ
なる
キ
ほど。
240円でしょ。
ああ、うん、なるほど、なるほど。
じゃあ、いいと思うよ。どうなんだろうな。やっぱり、L チキとかああいうのが登場してった時の衝撃っていうのは結構あったからさ、僕らの世代っていうのは。そこと比較すると、やっぱり弱いなって感じるんだよね。で、あともう一つは、これがレギュラーメニューとして残っていくかだよね。ここは結構ギリギリなんじゃないかなって思うね。セブンイレブンって2つあるんだよね。7チキと揚げ鶏っていう2つのフライドチキンがあって、そういう存在になれるかどうかだよね。このまんまうどいっていうのが。L チキと並んで、ローソンの名物ホットスナックにとして残れるかどうかっていうところだと思うんだけど、それは俺結構ギリギリなんじゃないかなって思った。美味しいけど。
そうだね。
食感の改善っていうところで、それはすごいことなんだけれども、まあそこでとどまってしまってるっていう感は否めんね、やっぱ。
そうです。そこまでエポックメイキングなものにはならないってことだよね。
そうなんだよね。
だからもう、価格相応の美味しさが、味も良いけれども、やっぱりファミチキと比べるとね、そインパクトがなかなかねえっていうことなんでしょうね。
だと思うね。だから、一回ぐらいは食べてほしいなとは思うんですけども、これが残っていくかって言われると、ちょっと辛いなとは思う。我々の世代も、ファミチキ、エルチキとかそういうのを食べ過ぎた世代ではあるんで、だから、新しいものを出してほしいという気持ちはありますけどね。ちょっと飽きてきてますし、やっぱ、手のチキンに対しては。
まあ、僕は、ファミチキもないんで、
あ、そうなんだ。
はい。 ないないんですよ。ないんですけど、もう、揚げ鶏に飽きてますよね。唐揚げ。
ああ、そういうことね。セブンイレブンの商品名の揚げ鶏じゃなくてっていうことね。
じゃなくて、揚げ鶏じゃなくて唐揚げに飽きてるみたいな。
まあね、
鶏
そ
を
れ
揚
は、
げた料理に飽きているみたいな。
そうだね。
ここ2年ぐらい前からさ、今年を表す漢字は鶏だみたいなこと言ってるじゃない。
ああ、そうだね。今年も鳥やと思うけどね、俺も。
これ収録日曜の午後にやってるんですけど、
はい。
私今日のお昼巨大揚げ鶏弁当だったの。
ああ、そう。それはお前が食いに行ってる
いやいや、
から、
まあまあ、
わざわ
俺の
ざ、
チョイスだって言われてます。
食いに行ってんじゃ
そう
ねえ
なんです
かよ、
け
お
ど。
前は。値段とボリューム見たら思わず手に取っちゃうっていうね。それはわかるけど。
だから日曜の弁当でもそうだしさ、平日のフェスランチでもだけですよ。
そうだよね。
だってもうどの店行ったって一番安いメニュー唐揚げ定食じゃん。
まあ、しゃあないでしょうよ、それは。
そうで、たまにちょっとチキン南蛮でや。
なんか、お前のせいじゃねえかっていう感じにはなってくるけど、そうだよね。
だからもうちょっと、コンビニでホットスナックで揚げ鶏とか、ちょっとしんどいなって思っちゃいますよね。まあ、すいません、鉄塔鉄尾僕。
君のせいだね、それは。
そうだね。
もう一方でした、どうぞ。
そうか。まあでもなんかお話を伺ってると、今月はまあ味的にまずいものは全然何もなく。
ないっていう、ないですね。いや、基本的に新メ
ねえ。
ニューのコーナーでまずいメニュー紹介してないですよ。大体はコスパいまいちというレベルとか、そういう話でして。
そうだね。まあ、新メニューはやっぱなかなかコスパ厳しいよね。
そうです。はい。では、スイーツコーナーです。パンに改め、元タコウさんからいただきました。いつもありがとうございます。8月9日いただいております。気になる北にさん案件、ハッシュタグラジオ食堂ということで、りょうくんグルメさんっていう、なんやろね、これ。まあ、わかんないけど、美味しいものを紹介する一般人の方のポストを紹介していただいております。で、りょうくんグルメさんから引用。日本国民へ、今すぐすき家に寄ってチョコプリンを買って帰りたまえ。これが超濃厚、滑らかで生チョコのような食感でぶっ飛ぶ。コンビニスイーツよりうまいよ。テイクアウトできるから、マージでおすすめ。わしよい。やねんてさ。
90円。まあ、安いかな。
ちょっとびっくりしたんやけどさ、すき家は結構、こういうスイーツにも力入れてた
すごいね、すき家。
ね。こんなん
もう
が、
何でもいけるやん。もう牛丼チェーンちゃうやん。
こんなんが吉野家で出てくるとは思わへんからね。
いやー、絶対ないね。松屋でもさすがにスイーツはな。
届けるダブルショコラっていうのでね。さっき買ってきましたが、どうなんでしょうかね。
どうなんでしょう。気になりますね。
ああ、美味しい。190円か。シャトレーゼやったらもうちょっとうまいこと作れるかなって感じやな。
まあでもこう、生クリームのとろけるような食感が楽しめるみたいな。
そういう感じにはなってるよ。ちゃんと届けるし、チョコプリンにはなってるけどね。でももうそういうのっていろんなとこで食べれるからさ、そこまで感動はない
そう
ん
な
だ
ん
け
だよ
ど。
ね。生チョコみたいな、あの、味ですかね。
そうですね。
生チョコもいくらでもうまい生チョコあるし、プリンもいくらでもうまいプリンある。
まあだからこういうものに対する、まあ経験値はもうだいぶあるからさ、
そうだよね。
驚きはないかな。すき家で出てきた驚きっていう感じかな。シャトレーゼやったら150円でこれぐらいのもん出してきそうやなって感じがするな。
あ、それは実際そうだったりするんじゃない？
これどこで作ってるのかな。製造者は株式会社 GFF やって、知らんわ。
全商グループで作ってんのかな？あ、全商グループだ。全商グループの食品製造会社だ。
他にどんなの作ってるの？ GFF って。
原料入荷、製品加工、包装出荷。おや？
わ かんねえな まあ、
ハンバーグ製造過程っていうのが一つあるの。
なるほどね。まあ、総合食品会社みたいな感じか。
これ多分なんか牛丼の具とかも作ってそうな。
大変おいしゅうございました。まあ、すき家のそういう部門やってことね。これ自体は、りょうくんグルメさんが言うほどではないと思います。ただ、すき家で190円で買えるっていうのは、そこそこアドバンテージにはなるんで、だから、すき家行った時に食べる選択肢としては、まあ、1個あっても悪くないかなって、もう190円やしね。まあ、やけど、わざわざ、このためにテイクアウトとかでね、すき家に行って買うほどかっていう感じはする。まあ、それだった
まあ、そうね、だ
ら、
から。
他に選択肢がいくらでもあるわけなんで。まあ、あとは、すき家がこういうものに力を入れてるっていうことは素晴らしいことなんで、これからの展開に期待って感じですかね。あと、この人、このりょうくんグルメさんが言ってるコンビニスイーツより美味しいよっていうので言うと、そんな変わらんやろって思ってる今。 コンビニスイー
コン
ツ、
ビニスイーツも美味しいですからね。
めちゃめちゃうまいですから、明らかにコンビニスイーツで美味しいとは俺はよう言わない、これは。同じぐらい美味しいよっていうのが正しい。って感じかな。いや、すごく美味しかったです。だから、こういうスイーツが好きで、すき家行った時に、一品プラスで頼むのは全然あり、いいと思います。と、あと、あれね、すき家が好きじゃないのに、無理やりすき家に連れてこられた人とかね。あ、そうだ、お前のことを思い
私
出
で
した。
す。
そうだよ。
だから、私がこめかみに銃口をつけられて、
まあ、そこまで言わなくても、まあ、連れて行かれることもあるかもしれないじゃないですか、そんな。
長い人生そういうこともあるかもしれないんで。
長い人生あるかもしれない。で、この届けるダブルショコラに関しては、ネズ
はい。
ミが入る可能性は、限りなくゼロに近いです。
そうですね。
はい。
店内で調理しませんからね。
そうです。工場で調理したやつを店内で出してくるわけなんで。
で、あの小さい容器の中にね、
入るわけがない。
限りなくゼロですね。そう
はい。
ですよね。
今治さん向けのスイーツなんかもしれませんよ。もしかしたら。
そうですね。だからもし、ラジオ食堂イベントに、2次会、3次会、4次会、5次会でスキヤに行ったとき、このチョコプリンを食べて、その場をしのぐと。
そういうことはできるかもしれませんね。
非常に有用な使い道をありがとう。坂取さん今日は、プリンだけテイクアウトしたんですか？
あ、そうです。そういう
今
こと
回の収
も。
録のためにやってくれたんだろうけど、なかなかめんどくさいっすもん。
そうだよね。微妙に時間かかんだよね。もちろんさ、冷蔵庫から出すだけやねんけどさ、すき家でテイクアウトでやってると、もちろん他のお客さんも優先されるわけやんか。だから、コンビニでプリン1個買っていくよりはめんどくさいわけよ、そら。
ないよ。だってセルフレジで買えるんだもん。
そうだよ。
スーパーだってコンビニだって。
まあそういうデメリットも含めて、やっぱりテイクアウト向きじゃないと思うね。だから、行った時にたまたまあれば嬉しいっていう感じじゃないかな。まあで、それで十分だし、それ以上も別に求めなくてもいいんじゃないって思うし。
なるほどね。
だと思います。お世話になっております。毎度おなじみ編集終わりました、坂谷でございます。今回放送内で一個だけ言い忘れてたことがありましたんで、編集終わってこうやって収録してるんですけれども、前月に放送いたしましたスーパーマーケットサバイバーズの結果が出ておりまして、それをお伝えするのを忘れてた次第でございまして、結果なんですが、参加者4名のうち3名が同じポイントで並ぶというかなり僅差の戦いになりました。で、3名が同じポイントで、もう1名が少し低いポイントということで最下位罰ゲームという形になっております。で、同じポイントだった3名が坂谷、今治さん、おんちゃんさんっていう形になっておりまして、もう1名が最下位佐藤さんという形になっております。ということで、残念ながらですね、佐藤さんの罰ゲームで新橋のすき花に行っていただくという形になっております。いつになるかわからないですが、佐藤さんからのレポートが上がると思いますので、楽しみにしていただければなと思う次第です。以上です。これからもラジオ食堂よろしくお願いします。
走过。